耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1246回10月6日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、自衛隊を舞台にした本、しかもですね、ガチンコのドキュメンタリーをご紹介いたします。長年国がその存在を否定し続けてきた自衛隊のある部隊というのがあるんですけども、この舞台がですね、実在していたっていうふうに、2010年スクープされましてですね、朝日新聞ですね、大きな反響を呼びました。これが一体どんな舞台だったのか、そしてなぜ隠され続けていたのか、この舞台のねトップだった人が、それを振り返る本を今日はご紹介しようと思います。市ヶ谷にほど近いスタジオでね、途中でもしかしたらこの新刊ラジオがね、消されてしまうんじゃないかって思うでしょうけども、実は新刊ラジオ、この舞台に所属してた人が昔書いた本を、すでにご紹介しております。一体どの本でしょうか。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております平城博通著、日米秘密情報機関影の軍隊武蔵機関長の告白という本です。著者の平城博通さん、この方はですね、戦時中の昭和16年から48年の、退職まで、陸上自衛隊の様々な役職を編成されてきた方です。現在90歳、いやなかなか大御所ですね。で、今回紹介していますこの日米秘密情報機関影の軍隊武蔵機関長の告白という本ですが、平城さんがかつて所属していた自衛隊のある部隊の全貌を、史上初めて明かした、ドキュメンタリーです。で、まあ、ある舞台って言っちゃいましたけど、まあ、武蔵機関長って書いてますね。武蔵機関なんですけどね。まあ、これは後ほど語っていきましょう。で、平城さんの一応自衛隊の中での経歴はですね、第7師団第7戦車大隊長、第7師団第23普通科連隊長、東部方面隊2部長、統合幕僚会議第3室専任幕僚、統幕学校教育課長、陸将補と、まあ、順調にステップアップしてきた感じですね。で、もともとその自衛隊に入る時なんですけど、この時旧日本軍ですから、陸軍の士官学校に通ったんだそうです。で、この陸軍の士官学校で死にかけた話とかあるんですけど、それは面白いので皆さんぜひ、本で見てください。で、で、今回の本で取り上げているですね、この武蔵機関という、まあ、ポストと部隊というのはですね、まあ、他の部隊とはちょっと扱いが違うんですね。まあ、なぜなら最近まで国が存在しないと言い続けてきた、まあ、要するに諜報機関なわけです。正式な部隊名は陸上幕僚監部第2部別班、通称武蔵機関、こちらにね、平城さんは所属していました。で、この武蔵機関はですね、今年の8月1日の朝日新聞のスクープにより、実在していたことが、きちんと明らかになったと。さらにね、部隊のことをつまびらかにするきっかけは、以前新刊ラジオでご紹介しました自衛隊秘密諜報機関青霧の戦士と呼ばれてというあの本だったんですね。これはですね、この青広政さんという人が書いたんですけど、青さんがこの本の中で平城さんが武蔵機関長だったってことを実名で書いちゃったらしいんですね。つまり昔平城さんの部下だった青さんが上司の名前告発しちゃった形になるんですけれども、前の本読みましたけど、青さんもね、本当は墓まで持ってくつもりだったけど、まあ、こんなご時世だし、実はこういう機関があって、こういう風に自衛隊は頑張っていて、そして日本という国はこういう風に頑張ってたんだってことを言いたかったと。というわけで、平城さんも、じゃあまあ舞台の存在明るみになっちゃったんだったら、なんか武蔵機関になんか、そのね、変な事件とか、妙な疑いとかかけられるよりは、自分で明らかにしちゃった方がいいや、ということでね、今回の本を執筆されたようです。で、この武蔵機関、主にどんな活動をしていたのかというとですね、まあ、専門知識とか用語がわんさか出てくるので、まあ、詳しく知りたい人はね、ほんと実際に読んでもらった方がいいんでしょうけども、まあ、簡単に言うと、情報収集と秘密工作、まあ、いわゆる諜報機関でした。各国の情勢や軍事関係の情報を収集分析し、対策や戦略を練る任務、そして、危険分子や組織の状況を調査する任務をしていたんだそうです。で、まあ、もちろん、軍事詳しい方はわかると思うんですけどね、スパイっていうのは、まあ、どっかのミッションインポッシブルみたいな華やかな世界ではなくてですね、すごい地味な活動なんですけども、まあ、その任務の性質上ですね、まあ、なかなかこう、言うこともできず、で、平城さんなりに、こう、情報マンのあり方、いわゆる機密情報を扱う任務を追う人のあり方っていう心情がね、ありまして、ずっと影の舞台として、本当平城さんの言葉で言うと、もう本当日陰のポストに就こうと。で、墓まで持っていこうと思ったのが、本になったと。 で、本の構成なんですけれども、舞台のことだけ書いてるわけじゃありません。平城さんの生い立ちから始まってですね、戦争体験とか、あと自衛隊の成立なんていうね、歴史的なことも書かれています。そして武蔵機関が誕生して、あと三島由紀夫事件とかね、あの時代のね、大体その、歴史の教科書に載ってそうなことっていうのがですね、平城さんの視点から語られてまして、非常に勉強になります。で、一応12章構成なんですけれども、ちょっと長いのでね、小タイトル割愛させていただきまして、まあ大きく分けると、大体終戦までのお話と、あとその自衛隊の中枢での活躍をされた時のお話、あとは安保闘争の時代ですね。あの時代のその国内の諜報っていう、そのあたりが書かれています。だいたいこの三部構成というふうに思ってもらえばいいかなと思いますけども、平城さんがね、武将をこの、移るたびにですね、まあ、社会情勢が移り変わっていくっていう感じがしてですね、平城さんってその今90歳で、まさにその歴史を見てきたんだなーっていう感じがします。で、この平城さんが非常にアクティブな人なんですけれども、平城さんの部下にあたる、前のね、青霧の戦士と呼ばれてを書いた青さんの方が、まあ、見た感じはすごいアクティブかなって感じがしました。実行部隊ですからね、青さんは。で、平城さんはやっぱりその上司であることもあって、ちょっとマネジメント的なアクティブがあるんですよ。まあ、どのぐらいアクティブかっていうと、第7師団でね、落ちこぼればっかり集めて最強の部隊作っちゃったとか、そういう、漫画みたいなアクティブさなんですけども、今回は武蔵機関のお話ですからね、平城さんがこの武蔵機関長に選ばれる、そんなシーンをね、ご紹介したいと思います。
昭和39年の春、田中部長から、次の班長に適任の人物を探してほしい。必要ならどこの部隊へでも出張させるから全国的に探してこいと匿名があった。陸士55期の私の同期生を中心にこれはという人物を複数選定し、目的を隠して人生観や使命感などを話してもらい、人物テストを実施した。陸幕一部の人事班の意見も参考にしたが、どうも物足らないところがあって私は迷っていた。1ヶ月ほどすると部長から適任者が見つかったかと催促された。私は本当に迷っていたので、いろいろと探しましたが見つけられません。別班長は情報に骨を埋める覚悟のあるもの、進級といった名誉欲のないもの、金銭に転換清廉なもの、秘密の保全に命を懸けるもの、以上4つの資質を兼ね備えているものであるべきだと思います。しかしこの自衛隊にはいないと思います。そこでやめておけばよかったのだが、もしいるとしたら私以外にはいないんじゃないですかと口を滑らせてしまった。希望したわけではない、つい口に出てしまったのだ。部長はいきなり立ち上がると、おお平城君、やってくれるか、よしこれで決まりだという。参ったなぁと思いながら、これで自分の運命も終わりだ、生涯この日陰の職に邁進しようと決心したのだった。こうして私は昭和39年8月16日付で陸幕二部の情報収集班から別班長に指名された。
ということだったんですよ。いいのかこれねと思いますけどね。なんかうっかり口が滑りましたみたいな書かれ方をされてるんですけれども、謙遜だと思いたい。でもですね、こんな形で任命されてしまうぐらいね、平城さん信頼されたんだと思います。で、平城さんこの後ですね、ま、いろいろその、諜報機関及び、自衛隊の一人としてですね、日本の移り変わりを見てきて、いろいろ活動していくわけなんですけども、例えばその、三島由紀夫との馴れ初めとかですね、彼の起こしたクーデター未遂事件の詳細っていう、ほんと関係者ならではの視点でね、本を読ませてくれる人です。で、平城さん自身はこの本でね、陸幕二部別班のことを明らかにすると、まあ、武蔵機関のことを明らかにすることで、まあ、誤解され、汚名を被せられてきた部隊の真実を正しく残そうとしたんだそうです。で、すべてを告白しようと思った理由に、日本の国防に対する意識の甘さや、情報こそが防衛の基礎である、ということを改めて見直すべき、なんていう思いもあるんだそうです。 まあやっぱり専守防衛を掲げる今の日本ですからね、なかなかその今ちょっと尖閣諸島の問題とか非常にデリケートな問題がありますけれども、弱腰ではいけないと。でまあ自衛隊以前にまあ政治の問題とかね、国民のその考え方の問題かもしれませんけれども、実は自衛隊はこういう風に頑張ってるんだよって書くことによってですね、皆さんもね、一人一人その国防とかね、日本ってどうやって守るんだろう、どうやって防衛するんだろうっていうことに、思いを馳せられると思います。個人的にはですね、もともと僕はそのフィクションでも普通に軍事ものとか大好きなんですけれども、まあ現実の軍事ってのはこういうことなんだなぁと非常に勉強になりました。皆さんもね、ぜひ、日本を憂う一員としてですね、こういった機関があったんだという、平城さんのね、こちらの本読んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。日米秘密情報機関影の軍隊武蔵機関長の告白、平城博道著、講談社より税込み1785円で発売中です。というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第859回2009年7月4日号、自衛隊秘密諜報機関青霧の戦士と呼ばれて、これがね、その平城さんの部下であった青さんの本です。こちらの本とね合わせて読むと非常に面白いと思います。自衛隊秘密諜報機関青霧の戦士と呼ばれての方を先に読んで、そして次に今日紹介した日米秘密情報機関影の軍隊武蔵機関長の告白という平城さんの本を読んでもらえばいいかなと思います。でさっきディレクターと言ったんですけども、メインタイトルなんで違うのっていう日米秘密情報機関と自衛隊秘密情報機関ね、上司と部下で統一させてほしいもんです。まあ多分講談社さんが意図的に変えたんだと思いますけども、まあそんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。